日本長寿企業ポッドキャスト。
日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、ご案内役の黒田治です。時代の変化を乗り越え、長い間会社を繁栄させてきた企業には必ず我々が学ぶべき優れたところがあるはずです。日本長寿企業は100年以上の歴史を持つ企業からあなたの夢を実現させるヒントを探ります。このポッドキャストは2010年11月放送、日本長寿企業の番外編です。番組内でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をいつものようにたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは、創業1903年、銀座で一番古い注文洋服店、高橋洋服店。お話をお伺いしたのは3代目社長高橋淳さん。今回のテーマは会社の歴史についてです。
日本長寿企業、
まず高橋洋服店の歴史を教えていただけますか。
はい、私は先代、つまり私の父から祖父が20歳の時に独立したという話を聞いていました。祖父が20歳の年っていうのは逆算すると1903年なので、2003年に100年を迎えるね、じゃあ少しうちの会社の歴史調べようかって言って、祖母にちょっと話を聞いてみたらば、あんたのおじいちゃんは独立したんじゃないわよと、おじいちゃんのおじさんを頼って富山から出てきたのよという話を聞きました。当時おじはもうすでに銀座で洋服屋をやってたらしいんですね。でそこに弟子入りして、養子になって20歳になって、おじが亡くなった時に高橋洋服店を信頼を継いだというのがどうも真相らしいです。
そうすると簡単に言うと、御社の創業というのは、改めていつということになるんでしょうか。
いや、古すぎてよくわからないんです。で、まあ、古い資料で1902年には高橋二郎という創業の私の義理の曽祖父が銀座で仕事、洋服屋をやっていたというのは分かっているんですけれども、祖父が20歳で独立したというのをうちの創業年というふうにしています。
そうすると創業者というのは高橋さんにとってどういう方に当たるんですか。
最初は私の祖父が創業者と聞かされていたので、ずっと私は3代目だと言い続けてきたんですけれども、実は調べていくうちに祖父の叔父、すでに銀座でやっていて、それを信頼を継いだということなので、そこから考えると私の曽祖父がいて、祖父がいて、私の父が先代で、私で4代目ということになります。
その創業当時っていうのは注文の洋服店っていうのは銀座にたくさんあったんですか。
いや、それはいろいろな話を聞いてみると、祖父の先輩たくさんいらっしゃいました。もうそれこそうちより何年も古い洋服屋さんあったんでしょう。ただ、まあ、その義理の曽祖父より古いかどうかちょっとわからないですけれども、ただ残念ながら関東大震災、それと太平洋戦争という2つの大きな日本には出来事があって、後継者もいらっしゃらなかったり、あるいはそれで事業をお辞めになったりしてしまわれて、結局戦争前から残ってるっていう洋服屋さんが少なくなってしまいました。で、現存する銀座に残っている洋服屋としては一番古いと、これだけは確かです。
その頃って日本でスーツ自体はどういう存在だったんですかね。
明治4年の9月4日にいわゆる洋装令というのが明治天皇から出されました。これで日本の礼服は以後洋装にすると、その時をもってそれまで着られてた衣冠束帯、烏帽子、下垂れっていうのは祭りごとの着物になったんですね。それ以降そのいわゆる大礼服というのが定められて、本当の正式な席では大礼服、洋装になった。ただ、まあ、それはね、極めて一部の人たちが極めて稀なオケーションに着ていただけであって、一般の人たちはまだほとんど 90% 以上は和装だったと思います。ですからその時にね、その私の義理の曽祖父っていうのが富山の田舎から出てきて、まあ、聞いた話ですけれども、一番最初横浜行って外人に洋服習った。で、言葉のわからない外人に洋服習って銀座で洋服屋を始めて、それ頼って出てきた祖父っていうのもね、まあ、非常にこう明治の末っていうか大正の頭に一人でドイツまで行っちゃったような人ですから、冒険心が強いというのと同時に非常に先見の明があった人なのかなっていうふうに思っています。
今あの祖父がドイツに留学って話ありましたけども、高橋さんご自身もイギリスの方に留学されてますよね。
はい、私は大学出てすぐ、まあ、入社はしました。ただその時は専門学校に通いながら、帰ってくるとうちの工場で当時の工場長の前に座らせられてマンツーマンで縫製習ってましたから、まあ、英国留学する前に基本的には3年縫製の仕事をし、なおかつイギリス行って縫製を中心に習っていたので、まあ、足掛け5年裁縫職人をやっていましたね。最後はまあお客様のものまで納めるぐらいまでは縫いましたから、まあ、一応一人前の縫製職人でもあります。
それは当然こう今の仕事に役に立っている。
あ、役に立ってます。うちさっき申し上げたみたいに裁縫ができない人間は裁断はできないという主義なので、とにかく裁縫は洋服作りの基本の木だと思っているので、そういう意味では縫ってたということが役に立っていますね。
あともう一つお伺いしたいんですが、その洋装令が出て百数十年経ってますけども、高橋さんから見て今の若者のファッションというのはどう思われます？
一口で言ってあまりにも背広を知らなさすぎる、もうちょっと背広を勉強してほしいと、これが私の一番若い人たちに言いたいことですね。まあ、私が申し上げているのはいわゆるカジュアルウェアではなくてビジネススーツという範疇のことなんですけれども、洋服っていうのはポケットマネーで買えるものではないと私は思っているんですね。ところが今そうじゃなくて、あまりにも安い洋服が世の中氾濫しすぎているのでポケットマネーで洋服が買えちゃう。ですから私今もうずいぶん前に車通勤やめちゃって電車通勤してるんですけれども、電車の中で若い人たちの洋服見るとちゃんとしたものを着てる人もいるけれども、ひどい洋服着てる人がいる。それは洋服じゃないだろうっていう洋服を、まあスーツですけどね、着てる人がいる。昔はああいうのなかった。既製品でももっとちゃんとしてた。だからもう少し皆さんビジネススーツに気を使ってほしいし、投資をしてほしい。何も一気に20万円の洋服買えとは言わないけれども、もう少し投資しないと。洋服っていうのは私はビジネスマンにとって究極の作業服、武士にとって鎧だと思ってますから、ビジネスというフィールドに出るのにちゃんとした鎧着てなかったら命を落とします。だからぜひちゃんとした背広を着て戦場に出てほしいっていうふうに思っています。
日本長寿企業、日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト。今回は創業1903年銀座で一番古い注文洋服店の高橋洋服店パート2をお届けしました。 JFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は情熱パーソナリティの黒田治でした。